こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マイケル・E・ポーターの競争の戦略は、1980年に刊行された競争戦略論の古典である。企業の収益性は個別企業の努力だけでなく、その企業が属する業界の構造によって大きく左右されるという視点から、競争を体系的に分析する方法を示した。本書の中心には、業界の利益水準を形作る5つの競争要因を捉える5フォース分析と、企業が優位な位置を築くための基本戦略がある。単に競合他社を観察するための手引きではなく、顧客、供給業者、代替品、参入障壁まで含め、どこで利益が生まれ、どこへ流出するのかを考える論理を提供する。今日のデジタル市場にもそのまま答えを与える本ではないが、環境変化を構造的に読み、意図的に選択するための基礎文献として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、競争の激しさを5つの力の相互作用として読む。本書の最も広く知られた貢献は、業界内の競争を既存企業同士の対抗だけに限定しない点にある。5フォース分析は、既存競争企業間の敵対関係、新規参入の脅威、代替製品や代替サービスの脅威、買い手の交渉力、供給業者の交渉力を一つの構造として捉える。重要なのは、5項目を機械的に列挙することではない。例えば、競合が少ない市場でも、買い手が価格や品質条件を強く左右できれば、利益率は圧迫される。反対に、競合が多くても参入が難しく、代替手段が乏しく、取引関係が安定していれば、収益性を維持できる場合がある。分析の対象は、企業の人気や一時的な成長率ではなく、利益を継続的に奪い合う力の配置である。この視点により、戦略担当者は競合比較だけでは見落としがちな構造的な不利を発見できる。また、どの要因を弱め、どの障壁を強化し、どの顧客層との関係を再設計すべきかという行動上の問いへ進める。次に、業界の収益性と企業の相対的な地位を分けて考える。ポーターの議論では、魅力的な業界を選ぶことと、その業界で優位な地位を得ることは同じではない。業界構造は平均的な収益可能性を説明するが、同一業界の企業が同じ成果を得るわけではない。各社の規模、コスト構造、顧客との関係、製品の位置づけ、競争相手への対応によって相対的な成果には差が生じる。本書はこの2層を区別するため、まず外部環境の競争圧力を分析し、次にその環境の中で企業が取るべき競争上の位置を検討する。ここで言う戦略は、流行している施策を増やすことではなく、競争のルールと自社の立ち位置を結びつける選択である。市場規模が拡大しているという理由だけで参入を決めれば、参入障壁の低さや買い手の強さによって利益を残せない可能性がある。逆に成熟市場でも明確な顧客価値と防御可能な立場を持つ企業には機会がある。本書は成長性への楽観ではなく、利益の分配構造を問う点で一般的な市場分析と異なる。さらに、コスト優位、差別化、集中という基本戦略は選択の規律である。本書は競争優位を築く基本的な方向として、総合的なコスト優位、差別化、集中を提示する。コスト優位は単なる値引きではなく、競合より低いコストで活動できる仕組みを通じて、有利な価格設定や利益確保を可能にする立場である。差別化は、顧客が価値を認め、比較対象との違いとして受け取る独自性を構築することを意味する。集中は、特定の顧客層、地域、製品群などに競争範囲を絞り、その標的に対してコスト優位または差別化を追求する考え方である。三類型の価値は、企業に全方位的な競争を占めるところにある。低価格も高付加価値も広い顧客層も同時に追い、必要な活動や資源の整合性を欠けば、どの顧客にも選ばれる理由が弱くなりうる。本書が示すのは、名称を掲げることではなく、選んだ優位の源泉に合わせて、投資価格、製品設計、販売方法を一貫させる必要性である。戦略とは何を行うかだけでなく、何を優先しないかを含む選択である。参入障壁と移動障壁から競争優位の持続性を検討する競争上の成果は、優れた製品を一時的に投入するだけでは持続しない。本書は新規参入の脅威を分析する際、規模の経済、製品差別化、必要資本、流通経路へのアクセス、既存企業から予想される対抗など、参入を難しくする条件に注目する。これらは市場を閉ざすための抽象的な概念ではなく、利益を得やすい地位に他社が容易に到達できるかを判断する材料である。さらに、業界内にも企業群ごとの位置の違いがあり、ある地位から別の地位への移行には障害があるという見方が示される。したがって、経営者は自社の現状を競合との順位だけで評価せず、優位を模倣されにくくしている要因を確認しなければならない。ブランド、技術、顧客との関係、販売網、規模などはそれ自体が目的ではない。 顧客価値を生みながら競合の追随をどの程度困難にするかによって戦略的意味を持つ。この観点は、参入の容易な市場で価格競争に巻き込まれる危険や、安易な多角化で既存の強みを失う危険を検討する基盤となる。最後に、フレームワークの暗記ではなく因果関係を使って戦略を設計する競争の戦略は、ファイブフォースや基本戦略の名称だけが独り歩きしやすい。しかし本書の本質は、定型的な診断表を埋めることより競争条件が収益性と企業行動にどう結びつくかを因果的に考える点にある。例えば買い手の交渉力を評価する際には、買い手の集中度だけでなく製品の重要性、切り替えの容易さ、情報の偏り、広報統合の可能性などを踏まえ、価格や条件への圧力が実際に生じる仕組みを検討する必要がある。デジタル化や人工知能の普及した市場でもこの論理は有用である。ただし、既存の枠に新しい事象を無理に当てはめるのではなく、技術変化が参入障壁、代替可能性、取引先との力関係をどのように変えたかを問い直すべきである。本書は個別業界への即答集ではないため、実務では市場データ、顧客調査、競合の行動観察と組み合わせる必要がある。それでも印象論や流行語に流されず、前提を明示して戦略を議論する共通言語として長期的な価値を持つ。結論として、本書は事業責任者、経営企画担当者、起業家、投資判断に関わる人に加え、競争戦略の基礎を理論から学びたい学生や実務家に適している。とりわけ自社の強みを語れても、なぜその強みが利益につながるのか、競合や取引先の行動によってなぜ崩れうるのかを十分に説明できない読者に有益である。読解には集中を要する。概念の要約だけを急いで覚えるより、自分の業界に当てはめ、各要因が価格、コスト、需要、参入可能性与える影響を検討しながら読む旗が実り多い。類似する実務書には、短時間で使える分析テンプレートや成功企業の事例を中心にするものが多い。それに対して本書の再達点は、競争の結果を生む構造と企業の位置取りの論理を緻密に結びつけたことにある。環境変化の速度が増した現在でも、変化そのものを戦略と混同せず、誰が利益に影響を及ぼし、どの選択が防御可能な地位を作るのかを問うための基準を与える。古典として読むだけでなく、意思決定の前提を点検するための参照書として活用できる一冊である。ご支援いただける場合は、M ポーターポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。